サムエル記上16章4節から。サムエルは主が命じられた通りにした。彼がベツレヘムに着くと、町の長老は不安げに出迎えて尋ねた。おいでくださったのは平和なことのためでしょうか。平和なことです。主に生贄を捧げに来ました。身を清めて生贄の会食に一緒に来てください。サムエルはエッサイとその息子たちに身を清めさせ、生贄の会食に彼らを招いた。彼らがやってくると、サムエルはエリアブに目を留め、彼こそ主の前に油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退け、人間が見るように見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。エッサイはアビナダブを呼び、サムエルの前を通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは次にシャンマを通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは七人の息子にサムエルの前を通らせたが、サムエルは彼に言った。主はこれらのものをお選びにならない。サムエルは一切に尋ねた。あなたの息子はこれだけですか。末の息子が残っていますが、今羊の番をしています、とエッサイが答えると、サムエルは言った。人をやって彼を連れて来させなさい。その子が来ないうちは食卓にはつきません。エッサイは人をやってその子を連れて来させた。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。サムエルは立ってラマに帰った。本日の説教題、主は心によって見るは、サムエル記上16章7節から示されました。新共同訳旧約聖書の453ページになります。7節で、主なる神様はサムエルに言われます。私は人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。人間は目に映ること、その人の学歴、家柄、身なり、容姿、才能など人を感心させる能力を評価します。これをその人の外面というなら、心はその人の内面と言えるのでしょうか。その人の心の美しさ、教養、思慮深さなどの豊かな内面性も、それはそれで人の目には立派に見えるものです。主なる神様は、このような内面性を心と言っておられるのではありません。神様が 心と言われてご覧になるのは神様とその人との関係です。その人が本当に神様の御心を自らの思いとし、神様の前で謙遜で従順であるのかは、神様とその人にしかわからないのです。神様の御心をこの世界の歴史の中で実現するのは、主なる神様の御心に従順な人です。神様はそのような人と共に歩んでくださり、御心を実現するために用いてくださいます。それは人の目には目立たないことであったとしても、この世界、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出すという働きを実現します。教会で神様の御言葉が告げ知らされ、御言葉によって人が新しくされるとき、この世界に御心が実現され、まことの平安、シャロームが訪れます。ですから私たち新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる一人一人は、サムエルのように、しもべは聞いておりますと神様の御言葉に耳を傾けるのです。ダビデのように、時には神様の御心を見失ったとしても、神様の前で悔い改め、御心に従うものとされるのです。13節をご覧いただきますと、ダビデに好意が注がれますと、その日以来主の霊が激しくダビデに下るようになります。聖霊なる神様の御力が注がれるとき、私たちも神様の御言葉に耳を傾け、神様の御心を見失ったとしても、神様の前で悔い改めて御心に従うものとされるのです。イスラエルの最初の王サウルの王国は約20年間続きます。サウルは謙遜な人であったと思われますが、王になってからは神様への謙遜や従順を失っていきます。次第に神様の御心に従わなくなり、罪に陥っていきます。サムエルの言葉に従わずに自分で焼き尽くす捧げ物を捧げ、主のご命令を破りアマレク人との戦いに勝った時に上等な家畜を滅ぼし尽くすことはしませんでした。サウルは神様の戒めを破ってまで兵士たちを満足させようとしたのです。15章の最後では、サムエルはサウルに二度と会おうとせず、神様はサウルをイスラエルの王に立てたことを後悔されます。厳しい裁きのように思われますが、サウルは王である自分が良かれと思ったことをして、神様の御心を行わず自分の思いを優先させてしまったのです。神様に対する無自覚な甘さのゆえに、サウルは罪に陥ってしまいます。こうして王の地位は神様の御心に従わなかったサウルの家系には引き継がれず、ダビデの家系に引 き継がれていくことになるのです。この主の日に与えられました聖書の箇所には、ダビデが初めて聖書に登場する時の様子が記されています。神様はサウルを王から退け、サムエルをベツレヘムに住むエッサイのもとに使わされます。神様はサムエルに言われます。いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。私はイスラエルを治める王位から彼を退けた。角に油を満たして出かけなさい。あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう。私はその息子たちの中に王となるべきものを見出した。サムエルはサウルへの未練をまだ断ち切ることができずに嘆いていたのでしょう。しかし神様はご自分への謙遜や従順を失い、権威に服従しない王を退けられます。全く自由な選びによってある人を王とされ、また王から退けられるのです。サムエルは御心によって神様が選ばれた人に油を注ぐためにベツレヘムに使わされます。そしてエッサイの家で生贄を捧げるための会食を開き、エッサイとその息子たちを招きます。それはサウルに命を狙われずに、サムエルが目的を果たすために主がなされたことです。4節をご覧ください。サムエルがベツレヘムに着きますと、町の長老が不安げに出迎えて、おいでくださったのは平和なことのためでしょうかと尋ねます。町の長老は神様がサウルを退けたことは知りませんし、サウルは人々の目に見えるところでは王であり続けていました。そこでサウルと決別したサムエルをベツレヘムに迎え入れるのを恐れたのでしょう。そこでサムエルは五節で長老に言います。平和なことです。主に生贄を捧げに来ました。身を清めて生贄の会食に一緒に来てください。生贄を捧げた後、聖なる食事に預かるためには身を清める必要があったのです。サムエルは嘘を言ってはいませんが、ベツレヘムに来た真の目的は御心によって神様が選ばれた人に油を注ぐためです。これはサウルに代わる王を立てることである。サウルに知られてはいけないことでした。サムエルはエッサイの家で生贄を捧げる会食に、その家族や町の長老たちを招き、息子たち一人一人を自分の前を通らせ、神様の御心に尋ねます。サムエルは長男のエリアブに目を留め、彼こそ主の前に油を注がれるものだと思います。ところが七節で、神様はサムエル、容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退けると言われます。そこでサムエルはエリアブに油を注ぎませんでした。サウルのように長身の美男子であったエリアブは選ばれなかったのです。次の息子のアビナタブが 呼ばれ、サムエルの前を通りましたが、彼も違いました。その次のシェンマも同じでした。結局その場にいた息子7人のうちに、神様が選ばれた者はいませんでした。11節でサムエルはエッサイに尋ねます。あなたの息子はこれだけですか？エッサイは、末の子が残っていますが、今羊の番をしていますと答えます。そこでサムエルはエッサイに言います。人をやって彼を連れて来させなさい。来させてください。その子が来ないうちは食卓にはつきませんから。羊飼いは職業としては軽んじられていましたが、元来遊牧民であるイスラエルの民の指導者は羊飼いの中から召し出されています。アブラハム、ヤコブ、そしてモーセもそうでした。ところがサウルは羊ではなくロバや牛を追っていたのです。エッサイの8番目の末息子のダビデはその日の会食には呼ばれず、離れて羊の群れの番をしているような小さな存在でした。ダビデが呼ばれなかったのは、おそらく生贄を捧げる会食に参加できる年齢に達していなかったからでしょう。連れてこられたのは、12節に血色がよく、目は美しく、姿も立派であったと記される。力強さよりは優しさ、素直さ、賢さを備えた健やかな少年でした。新共同訳聖書で姿も立派であったと訳されている言葉は、見栄えもよくとか見栄えも美しくと訳すことができます。古風な言い方をすれば、高顔の美少女、今風に言えば少女漫画の王子様のような男の子であったのでしょう。神様はサムエルに、立って彼に油を注ぎなさい、これがその人だと言われ、13節でサムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注ぎました。くり抜かれた動物の角に香油が入っており、神様がある人を選ばれて祭司、預言者、あるいは王などの特別な務めに任じるとき、頭に香油が注がれました。ダビデはサムエルによって油を注がれ、神様によってイスラエルの王とされました。ダビデに油が注がれたその日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになり、聖霊なる神様がダビデと共におられて、ダビデを守り導かれたのです。人間の目で見ればいかにも王らしい、強そうな大男ではなく、王らしく見えない美少年のダビデを、なぜ神様は王に選ばれたのでしょうか。ダビデは盾事を巧みに奏でる上に勇敢な戦士で、戦術の心得もあり、しかも言葉に分別があって外見もよくと記されています。ダビデがペリシテ人の巨人ゴリアートを石投げ紐と石一つで打ち倒すと、人々はサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと歌うようになります。ダビデを嫉妬したサウルに命を狙われると、 ペリシテ人の悪手のもとに身を寄せます。さすがにサウルも宿敵ペリシテ人の地までダビデを追いませんでした。このことに現れているようにダビデは外交が上手で、戦いよりも外交で勢力を拡大していきます。そして北のイスラエル諸部族と南のユダ族との間に確執がある中で、二つの勢力を一つにまとめ、イスラエルの統一を果たしていきます。戦利品を分け与えるべき人に正しく分配し、そのために新しい掟まで制定します。この掟はイスラエルの方のうちでモーセにまで遡らないほとんど唯一の法です。しかしダビデは巧みな戦略家、外交家であるがゆえに神様に選ばれたのではありません。イスラエルの民はただ主の愛のゆえに選ばれた民です。そしてダビデはただ主の愛のゆえに選ばれた民の王です。主の選びは人間の特性や優越性によるのではありません。人は目に映ることを見るが、主は心によって見られるのです。主なる神様はこれがその人だとお決めになられます。私たちも神様にこれがその人だと救いに至る道を歩む者として選んでいただきました。その日以来、主の霊が激しくダビデに降るようになった、下るようになったとありますように、私たちも聖霊なる神様に導かれて救いに至る道を歩みゆくものでありたいと思います。この主の日に与えられた新約聖書の御言葉、使徒言行録15章8節にありますように、人の心をお見通しになる神様は私たちにも聖霊なる神様を与えてくださいます。その御力によって私たちを御心に従うものとし、御業のために用いてくださるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、主なる神様は人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが主は心によって見ると言われます。神様心と言われてご覧になるのは、人が神様の御心を自らの思いとし、神様の前で謙遜で従順であるかどうかです。神様の御心をこの世界の歴史の中で実現するのは、主なる神様の御心に従順な人。神様はそのような人と共に歩んでくださり、御心を実現するために用いてくださいます。どうぞ私たちを、人の目には目立たないことであったとしても、この世界の人々を死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命に救い出す働きのために用いてください。教会で、神様の御言葉が告げ知らされ、御言葉によって人が新しくされるとき、どうぞこの世界、主の御心を、まことの平安、シャロームを実現してください。聖霊なる神様の御力を、御力が注がれるとき、私たち神様の 御言葉に耳を傾け、たとえ神様の御心を見失ったとしても、神様の前で悔い改めて御心に従うものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。